三重県菰野町鈴鹿山脈のふもとからお送りするエコムクリエーションのデザインラジオの時間です。デザイン会社で日常交わせれる話題をラジオでシェアさせていただきます。本日はデザイナーの北澄がナビゲートいたします。今日はデザイナーの本瀬春馬さんをゲストにお送りします。本瀬君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はデザインラジオの人気企画、デザイナーがおすすめする絵本の第2弾です。ということで、前回第1弾は僕が、おすすめする絵本を話したんですが、今日は、本瀬君におすすめの絵本を紹介していただきたいなと思ってます。
はい、僕が紹介するのは、よく寝るとひなという本です。はい、僕文章がリーさんという方で、はい、絵は、酒井駒子さんという絵本作家の方です。
はい、僕知らなかったんです。あのタイトルも、この作者の方も、
はい、
全然知らなかったんですが、ちょっとどういうお話か教えていただいていいですか。う
ん、まず文章のリーさんという方は、うん、確か第1作なんじゃなかったかな、よく寝るとひなが。で、酒井駒子さんという方は、まあ、すごく有名な方なんです。
はい、
絵本作家としても有名なんですけれども、画家として有名な方で、まあ、これ、パステルとか、油絵とかいろんな画法で描かれているんですけれども、はい、なんかこう黒い色を下地に暗めの、色を使った画家さんで、はい、ただすごくカラフルに、綺麗な色で描かれる方です。うん、でよく寝るとひなっていう今回の方の本は、
はい、
子猫を拾った親子の話、うん、で、まあ、ちっちゃい女の子を中心に、うん、子猫をどういうふうにお世話するかというかいうふうに、描かれるんですけれども、うん、まあ、お話のあらすじはね、ちょっとあれかもしれない、まあ、言い過ぎるとちょっと著作権に引っかかるかもしれないですけど、
そうですね、
僕がすごく言いたいのは、酒井駒子さんのやっぱりイラストが特徴的かなと思っていて、はい、子猫がね、子猫がたくさん出てくるんですけれど子猫がすごく可愛いんですよ。
確かに可愛いんですよ。
そうそう、っていうのは、うん、なんだろうな、その酒井駒子さんってそのもちろんその色、
うん、
こういうね、今手元に今北澄もね持って話しているんですけれども、はい、やっぱすごくカラフルというか、うん、色を持ちながら暗い色を持っているっていうすごくちょっと特徴的な扱いなんですけれども、
うん、
なんだろうな、やっぱり今回そのよく寝るとひなっていう、これよく寝るっていう子猫の話なんですけれど、はい、よく寝るの目の色をその文章の中でもたくさん描写されていて、
はい、
見ていただけるとね、北澄さんを見ていただけると分かるんですけれども、すごくパープルの紫色のすごく綺麗な色を使って描かれている特徴的な、ね、シーンがあるんですけど、
はい、
もうそれを見た瞬間もう好きって思って
なるほどね、そう、絵の持ってる力もありますね、やっぱり、
はいはい、やっぱり動きもなんとなくわかるじゃないですか、
はい、
子猫こういう時こういう動きするよなとか、子供のこうなんだろう、こうちょっと下を覗いたりしたりとか、うん、ちょっと何気なく座ったりみたいな動きみたいなのもすごく特徴的で、
うんうん、
分かりやすく描かれているな、ちょっと大人向けかもしれない。
そうですね、
うん、
なんか僕もそのタイトルを見た時は、うん、その子供向けなのかなと思ったんですけど、うん、今お話にあったようなその描き方とかそのテクニックの部分とか見てると、その大人でもその見て楽しめる部分がすごく強いなって思ってるし、
そうなんですよね、うん、
でさっき言ってたその子猫のポーズとか子供のポーズっていうのは確かにあるあるっていう感じのポーズだよね、
うんうんうん、観察力の違いかなとは思ってるんですよね、うん、やっぱりなんだろうな、本当に細かいところですよ、うん、ミルクを飲んでいるシーンとか、
はい、
でもなんかちょっとこうお尻を上げて尻尾が上向いてたりとか、はい、すごくこうよく観察してるなっていうのが分かる本だなと思います、う
ん、これね、何ページ目かちょっと分かんないんですけど、はい、この主人公の女の子がこの子猫を探してるシーンが、描かれてるページがあるんですけど、うんうん、うち娘も猫もいるんですよ、
ええ、
まさにね、そのまんま両方と娘もこんな動きしてるし、
なるほどなるほど、
猫もこんな動きしてるなって思ってて、
ええ、
うん、うちそのね、その 2種類がいる、2種類がいるって言って
なんか、ね、
だからすごくね、リアルに感じました、はい、うん、面白いねこれ、うん、で僕なんだろう、このかすれた感じってっていうのかな、
うんうんうん、
わざとちょっと削ってたりするのかな、この描き方っていうのは。
というか、うん、なんかその具体的に線を描写するっていうわけではなくて、うん、なんかこうゆとりがある描写だと思うんですよ、
うん、
なんだろうな、 なんか誰が見ても気持ち良い線というか、
はいはい、
なんかこう明確な線みたいなのがないじゃないですか、うんうん、だからなんかそのなんだろう気持ち良い場所を自分で探せるというかっていうのもあるし、はい、あのこう線がぼかされていることによって、うん、よりこう見たい場所、
うん、
あの見せるべき場所みたいなのをこうちゃんと決めて描いているんだなっていうのが分かるなと思いますね、うん、こうなんだろう複数のものがたくさん描かれている、まあ、小物とか、うんまあ、家とか家具とかあのいろいろあると思うんですけれども、はいまあ、いろんなごちゃごちゃしたものがあってたくさんの色が使われているにもかかわらず、うんあのここっていう場所に目が行く、
うん
うんうん、絵だなと思います。
なるほどな。だから読みやすいのかな。なんかこうすんなりと話も入ってくるし情景もなんか、まあ、当然絵があるから情景はわかるんですけど、うん、よりなんかリアルな感じで想像できるなって。
あそうそう、うん、なんかね自然なんですよね。文章の入り方とか、
うん、
レイアウトもすごく気を使っていると思うし、うんまあ、印刷のあれとかもすごく気を使っている本だなと思うんですけれど、うん、
これ紙いいよね。なんか
紙すごくいいんですよなんか、ね、質感がねすごく良くって、うん
うん、そうだよね、うん、これこれなんかもったいないね。あの子供にだけ
そうそうそうそう、うん、僕別に子供いないけどこれ持ってます、
ね、あそうですよ
ねそうそうそう、
うん、いい本だな。
大人が見て楽しい本ではあるかもしれない、
うん、
どうだろう子供僕子供いないからちょっとわからないんですけど。
そうだね。もしかしたら子供はそこまで、食いつくかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、うちは猫を飼っているからその猫の描写とかその猫のこの、ね、描き方っていうのに子供は食いつくかなと思うし、
うん
あのまあ、うちの、ね、奥さんは気に入りそうですね
、はい、小学校低学年ぐらいかな。
そううちは低学年。
あいやあのこの絵本
が、うん、あ絵本がね、はあ、
幼稚園はちょっと早い。
そうだね低学年だったら自分でも読めるしあのまあ、このシーンいろいろ想像できるんじゃないかなと思います。あの
そうですよ、ね、
これ教科書に載っててもなんかいいよね。
あ確
かに国語の教科書とか、
うん、それっぽいですよね、
うん、こんな挿絵っていうやっぱなんかあれで、うん、あの失礼ですけどあったらめっちゃ嬉しくない。教科書
豪華だと思います、
うん、いやこれなら俺落書きしないわ教科書
落書きしたくないですよね、
うん、このまま
恐れ多いですよね
恐れ多いですはい。
そうね、坂井小本さん、うん、あの絵本作家ではあるんですけれども、うん、あのいろんなこう小説の表紙とかもあの書かれてて大人向けのねもちろん書かれてて、うん、それこそでもねどっちかっていうとダークな印象の本が多いです
よね。今これ見てるとねこの坂井小本さんの他のなんか画集とかあったら見てみたいなって。
いやたくさんあると思います、うん、それこそその美術館で展示とかもたくさんされてる方なので、うん、坂井小本さん機会があったら皆さん見ていただけるといいと思います。
はいわかりました。というわけで今日はよく寝るとひなをご紹介いただきました。ありがとうございます。
はいありがとうございます。
また他のスタッフにもおすすめの絵本また聞いてみたいなと思います。また、今日の放送面白かったらいいねや、いいねボタンなど押していただけると嬉しいです。それではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。